IT Media and at Mark IT Podcast. Sponsored by Nihon IBM.
At Mark IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今週もアットマーク IT の記事の中から人気の記事、注目される記事を4本ご紹介していきたいと思います。岡本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は早速1本目から紹介してください。
はい、まず最初の話題は出動火消しエンジニア、火事場では何が起きているのか。
はい、これタイトルで見ると消防士の話みたいなんですが、決してそうではなくて、プログラマーとかシステムエンジニアを経験した人だったらですね、まあ納期が近づいているのにシステムが出来上がってないとか、作ったんだけれども全然バグだらけで使い物にならないといったことは、一度や二度経験されていると思うんですね。で、そういわゆる火事場についての記事がこの記事です。で、この記事の中では、日本ヒューレットパッカードのプロジェクトマネージャーを務める田中さんが、そんな火を吹いた現場に入ってトラブルを解決してきた経験というのを紹介しています。現場でトラブルが起きているときに、そのトラブルを助けるためにですね、田中さんとそのスタッフが大体送られていくことが多いわけですが、大体最初の3日間は大喧嘩になるというそうなんですね。やっぱりそれまでプロジェクトをこう作ってきたメンバーからすると、自分のしてきた仕事に対してここが原因なんじゃないのといったことを指摘されるのは、まあ、なかなかやっぱりプライドが許さないというところですね。まあ、とはいえ、状況がだんだん改善してきてトラブルが解決していくと、次第にメンバーの心理状態もこう回復してくるようです。だんだん、まあ、こういったことなら乗り越えられそうだというふうに思えるようになってくると、状況打開への勇気が湧いてくると。そうなると、まあ、プロジェクトもだんだんうまく動き始めてきて、構成員のコミュニケーションも良くなってくるということで、やはりトラブルを解決するにはプロジェクトの構成員のコミュニケーションが大事だというふうに、田中さんは言っています。で、特にじゃあどうすればいいのかという一例として、例えば100人のプロジェクトに対して時には60人ものですね、追加メンバーを田中さんをはじめとして投入するといったこともあるそうなんですね。で、これだけいっぺんに人を投入するとプロジェクトの中の組織構造とか情報の流れというのが一気に変わって、体制を立て直すということもできるということです。まあ、最近テレビドラマで24というドラマが流行っていますが、田中さんはこういうふうに働きたいと言ってるんですね。つまり問題に対してメンバーが素早く独立して行動して、でものコミュニケーションはよく取りつつ問題を解決していくということです。まあ、僕も実はエンジニア時代にはこういうトラブル解決の仕事をしていてですね、
はい、
まあ、こういう現場に入ると失敗は許されないし、もう納期が過ぎてるんでこれで失敗するわけにいかないんですね。とはいえプロジェクトのこう雰囲気はピリピリしているしで、まあ、かなりこうタフな仕事なわけですが、まあ、そういうところに、飛び込んでいって仕事をする田中さんというのは非常に大変な、あるいは貴重な記事になっているというふうに思います。じゃあ2本目お願いします。
はい、アットマーク IT ニュース、 SAP はもう古いのか、米国ネットスイート日本上陸。
はい、これはニュースから取り上げられている記事ですが、まあ、今まで業務アプリケーションというとベンダーからソフトウェアを購入してきて自分の会社のコンピューターに導入して使うというのが主流だったわけですが、まあ、その最大手がこの記事のタイトルに引き合いに出されている SAP だったんですね。で、ところが今回アメリカから進出してきたのは、自社でそういうシステムを動かす必要がなくて、このネットスイートという会社で運用されているサーバーにアクセスして業務システムを利用する、いわゆるホスティング型あるいは ASP 型の業務アプリケーションというふうに呼ばれています。この市場は最近立ち上がった市場で、これから大きな成長が見込まれているんですが、国内ではまだ Salesforce.com 一社がほぼ唯一のプレイヤーだったんですね。で、今回その市場にネットスイートが参入してくるということで ASP 市場はさらに活性化することが予想されます。で、このネットスイートの社長兼 CEO のザック・ネルソン氏は、同社のサーバーが Linux のレッドハットの上で構築されていて、その上でオラクルを走らせているということを明かしました。まあ、Linux を利用して大規模な業務システムを構築しているという点も、この会社のシステムにとって注目されるのではないかというふうに思います。
はい。
ところで、次の話題なんですが、はい、岡本さんはネットショッピングとか時々されるっていうお話を、
あ、はい、そうですね。
いつぞやの番組でされてました。ネットバンキングとか銀行にもアクセスしたりしますか？
はい、しております。
やっぱりそういう時は、暗号化とか気にされます？
そうですね。クレジットカード番号にしても、銀行の暗証番号にしても、本当に大丈夫なのかなという心配はありますね。
そうですよね。はい、でもまあ、本当に暗号が大丈夫かどうか、普通の人はわからないというのが現状なんですが、実は、そのインターネットの基盤になっている暗号技術が、先日破られてしまったというニュースがありました。これから紹介していただく記事は、それについての関する記事です。
はい。 連載デファクトスタンダード暗号技術の第一項その1、すべてはここから始まったシャーワンの脆弱化。
はい、このシャーワンというのが米国政府標準の暗号技術で、インターネットで使われている多くの暗号技術の基礎といえるものなんですね。ところが去年2005年なんですが、これを破る方法が発見されたという論文が発表されて、それは関係者の間では大きなインパクトを持って迎えられました。まあ、もちろん今すぐにこれで暗号解読の危機がインターネットに訪れるというわけではないんですが、まあ、これでいつまでもこの暗号方法、つまりシャーワンに頼っているわけにはいかなくなったということが明確に示されたわけですね。そこで米国政府は2010年までにシャーワンの運用を終えて、もっと複雑な暗号であるシャー2に移行するということを明らかにしています。で、この連載は、今回は第1回なんですが、連載形式でシャー1のどこに脆弱性があったのか、それからこれからの暗号はどういうふうに変わるのかということを解説しています。まあ、多少専門的な記事ではありますが、ぜひインターネットに関わる多くのエンジニアに読んでほしい記事ですね。では4本目お願いします。
はい。連載、サーバ仮想化技術の可能性と限界、その1、サーバ仮想化技術の過去、現在、未来。
はい。実は2006年の IT 業界のキーワードは、SOA、それから仮想化というこの2つなんじゃないかというのが、私とそれからエンタープライズの浅井編集長の一致した見解なんですね。
はい。
で、まあ、その中の1つがこのサーバーの仮想化というわけです。このサーバーの仮想化によってコストダウン、それからガバナンスの強化、リソースの有効活動、活用というのが実現できるわけです。で、もちろん仮想化の技術というのは以前からあったわけですが、ここ数年でかなり完成度が上がってきて、今年注目されてきているというわけですね。その仮想化の技術の中身をこの連載では紹介していきます。というわけで今日も4本紹介してきました。この4本はこの番組の RSS の中にリンクを貼ってあるので、クリックすると飛べるようになっています。もし今 MP3 のファイルをクリックしてこの番組を聞いている方は、よろしければぜひ RSS リーダーの方で、登録してこの番組を聞いてみてください。
はい、新野さんありがとうございました。はい、今週もいろいろなトピックがありましたが、アットマーク IT は無料のウェブサイトなんですよね。
そうです。
どうやってそれは収入を得ているんでしょうか。
誰でもタダで見れるんですよ。で、なのでどうやって儲けると、実はページの中に広告も一緒に表示しているんですね。
はい。
ですので、まあ、アットマーク IT の記事を読んでくれるという人は、まあ、IT に関わる専門家なので、じゃあ次どんな新製品を買おうかとかですね、どんな、まあ、マシンを買おうかというのを常にこう選択したり、会社に対して助言したり、あるいは自分で決めている人たちなので、まあ、そういう人たちに見てくれる広告を出すということで、広告会社の方から収入を得ています。
はい。
まあ、例えて言うとテレビは無料で見れますけれども、まあ、放送局はコマーシャルを放映することで、コマーシャル料でビジネスを運営しているというのと似たようなモデルというふうに言えますね。
はい。あ、それでこれだけの無料コンテンツを読むことができる、はい、ということなんですね。
スポンサーさんありがとうございますということですね。この番組も IBM さんがスポンサーですの
です、ね、
皆さん無料で聞くことができます。
はい。これからもこういった裏情報をちょっとずつ聞いていきたいなと、はいはい、思っております。では来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー、次の更新は3月28日の予定です。新野さんありがとうございました。
はい、また来週聞いてください。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。